望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
小原めぐみです。よろしくお願いします。先生、聖書って重くないですか？
はい、重いっていうのは大きさ内容
そうですね、なんていう本自体の
厚みがね、重たいですね。
重たいですよね。厚みも 4-5 センチ、もうちょっとあるのかな。
そうですね、結構ありますね。
ありますよね。でこう紙も辞書みたいな薄い紙で、どっから読んだらいいのかわからないんですよね。
あ、なるほどね。
ちょっとなんかそう簡単、文庫本とかと違って、そう簡単に、通勤の電車の中でじゃあ読んでみましょうっていう気にはならないんですよね。
なるほどね。まあ、確かにね、旧約聖書が39冊、
はい、
新約聖書が27冊、合計66冊、
はい、
3区27って覚えるんですけどもね。
あ、そうなんですね。
ね、66冊もあると、一体どっから読んだらいいのかなって。
はい。
確かにね。まあ、小説だと最初の1ページ目から読まないと、
そうですね。
わからないってことあるかもしれないけども、
はい。
聖書の場合はね、それぞれ66冊の書物が集まって一つになってますからね。
途中から読んでも。でもこう、人の名前とか、地名とかも難しいじゃないですか。
はい、確かにね。
なんかこう代替わりしちゃって、同じ名前がまた出てきたりとか。
そうですね。
そうなると、どっからこう読んでいったらいいのかなっていうのが長年の実は疑問なんですけれども。
そう言われてみると、確かにね、ヤコブっていう名前も新約聖書にも出てくるし、旧約聖書にも出てくるし、で、地名なのか人名なのかね、初めての人には特にわからないですよね。
そうですね。もうカタカナが羅列しているだけでもちょっと、どうしようっていう気になっちゃうんですよね。
調べてみましたらね、
ええ、
新共同訳ですと、旧約聖書が1502ページ。
はい。
新約聖書、あ、今の旧約聖書ですけどね。
旧約聖書ですね。はい。
新約聖書が480ページ。
はい。
合計で約2000ページ。すごいですね。
すごいですね。しかもこれ2段組で書いてありますからね。
あ、そうね。
大体聖書ってね。
そうですね。
これだけ読むのはなかなか大変ですよね。
そうですね。
聖
書っていうのは本当に不思議な本で、一番古く書かれた、モーセによって書かれた創世記なんかは、
はい、
紀元前1500年ぐらい。
じゃあもう3500年以上。
あ、1400年ぐらいかな。そうですね。はい、そしてその後、ヨハネの黙示録が書かれたのがだいたい100年ぐらいだから、紀元100年だから、だいたい1500年かかって、分かっているだけで40人以上の人が、66冊を書いてるんですよね。
膨大な時間をかけて。
そうですね。
うん、
で、いろんなね、図書館の本だとか辞典だとかあるんですけども、1500年にわたってこの
書き連なってきた、
そういう書物ってないでしょ。
そうですね、きっと。
で、40何人の人が編集会議開いたわけじゃないのに。
そうですね。
内容
バラバラに。
バラバラにね、それぞれ書いてるのに、しかも個性的に書いてるのにね、内容が矛盾しないっていうのは、本当にすごいなと思うんですけども、それはやっぱり書かせてくださった神様が、そこに働かれたからだと思うんですね。
はい。
だから、まあ、聖書を読むときは最初から全部わからなくてもいいから、その書かせてくださった神様にね、
はい、
お祈りしてから読まれると、いいかなと思うんですけどもね。
はい、
まあ、それでもやっぱりね、読みやすい場所っていうのがあると思うので。
あ、そうですね。
ちょっとここで一息入れてからね、続きをまたお話ししたいと思います。
はい。お祈りをしてから読み始めるといいのではないかということでしたけれども、
はい、
何か他にこう 具体的にって言ったらいいんですかね、
うん、
こうおすすめの読み方とかあるいは場所とかっていうのはありますか？
そうですね、うん、まあ、あの一番短いくて、
はい、
一番読みやすい場所っていうのがあると思うんですね、
はい、
まあ、人にもよるかもしれませんけども、私がいつも勧めてるのは、はい、新約聖書からまず読むように勧めてるんですよね。
新約の方が短いですもんね、だいぶ。
そうですね、
うん、
でその後で旧約を読んでもいいんじゃないかなと。
あ、前後しても大丈夫なんですね。
そうですね、
うん、
で新約聖書の中には、
はい、
マタイとかマルコ、ルカ、ヨハネという福音書が4つあるんですけども、
はい、
その他にも使徒言行録という歴史の本文や、
はい、
あと手紙が21通、
はい、
最後にヨハネの黙示録っていうのがあるんですけどもね、
ま
あ、手紙を最初に読んでもいいんですけども、
うん、
一番いいのは、
はい、
イエス・キリストについて書かれている福音書、
はい、
特にその中で一番短いね、
うん、
マルコによる福音書を、
はい、
あの読まれるようにいつも勧めるんですよね。
マルコによる福音書ですね、はい、
それはやっぱりね、なんかこう、うん、あの文章もそんなに難しくないし、
あ、はい、
それからイエス様の話された言葉や、なされたことが、
はい、
とてもこう端的に書かれてるんですよね。
じゃ分かりやすいんですね。
分かりやすいですね、うん、でそれを読んでからマタイや、ルカとかヨハネを読むと、
はい、
その後に読んだものもよく分かってくると思うんですね。
あ、理解度が上がるっていう感じですかね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、全部で16章からなってるんですけども、
はい、
ページで37ページだから、
あ、じゃあ読みやすいですね。
そうですね、
うん、
で、まあ、他にもね、
はい、
もう少しこう内容的に分かりやすいものっていうと、ヨハネによる福音書っていうのがあるんですけども、
はい、
マルコよりは長いんですけどもね、この人の文章は、
はい、
一つ一つの文章が短いんですよね。
あ、それはいいです ね、
ねで難しい単語が少ないんですよ。
あ、いいです ね、
ね、だからあの内容はすごく深いんですけども、読みやすさっていうことからすると、
はい、
すごくね、あの初心者向けかなっていう気がしますね。
じゃあマルコによる福音書やヨハネによる福音書をまず読んでから、他のものを読み進めていくとより分かりやすい。
そうですね、
はい、
まあ、それでだいたい新約聖書をずっとだんだん読んでいって、で新約聖書読み終わってから、
はい、
旧約聖書読まれたらどうかなって思うんですよね。
旧約聖書の方は割とこう物語的なイメージがあるんですけれども。
そうですね、
うん、
特にね創世記とかね、
はい、
出エジプト記なんかは、そういうこの読みやすさがありますから、
うん、
そうですね、新約聖書読み終わったら創世記を読まれたらいいなと思いますね、
うん、はい、
特に創世記は天地創造のことのことなんか書かれているので、
はい、
日本のその文化っていうか、日本にとっては、うん、あの天地万物を作られた神様がいらっしゃるっていうのはね、
はい、
すごく大事な聖書からのメッセージじゃないかなって思うんですね。
うん、
だから、まあ、創世記読まれたらいいなと思いますね、
はい、
あとは詩編なんかもね、読みやすいと思いますね。
ああ、そうなんですね、うん、
まあ、一つ一つの詩になっているし、
はい、
それから、まあ、長いのもあるんですけども、あの短いものも多いですし、
はい、
で自分の中でいろんなこう気持ちがあの詩編を読んでいく中でこうあの共感したりね、
はい、
そこから慰められたり励まされたり、
はい、
あと箴言っていう格言みたいなあの書物があるんですけども、
箴言ですね、はい、
これねちょうど31章からできてるんですよ、
はい、
で1ヶ月はだいたい多い日で31日ですよね、
はい、
だから1日1章ずつ読んでいくと、うん、1年間で12回読めると。
毎月。
そうですね、毎月読めちゃう。で結構ねこの箴言を読んで生活していくと、
はい、
いろんなその人間関係だとか、
はい、
自分の勉強や仕事、あと生活のいろんなこう折々についての必要な知恵っていうんですかね、
うん、
いろんなこう失敗から守られる、そういうねとても神様からの素晴らしいあの知恵をねいただくことができるので、
はい、
これもおすすめですね。
あ、じゃあ一日一章ずつ読んでいってほしい、
うん、そうですね、
うん、はい、先生のこの旧、ごめんなさい、聖書の中での一番のおすすめの箇所っていうのはありますか？
そうですね、まあ、あの新約聖書の中の、
はい、
ヨハネによる福音書の 3章16節というところがあるんですけども、
はい、
その言葉がね、うん、もう聖書の中の聖書と呼ばれるような、ちょっと読んでみますと、
はい、
神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、
はい、
まあね、一生の間に聖書を全部読むことができる人っていうのは、
うん、
印刷技術が発明されるまでは少なかったと思いますね。
あ、そうですね、
だいたい教会に行って聞くっていうことがね、
うん、
中心でしたから、
はい、
今ねこうやって印刷技術のおかげで全部読めますし、
はい、
コンピューターでね全部あの自分のパソコンの中に聖書をね、はい、持ち歩くこともできるので、
はい、
ぜひね聖書を読んで、そして聖書に親しんでいただきたいなって思いますね。
そうですね、ちょっと挑戦してみたいと思います。
はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが8月14日金曜日から16日土曜日まで静岡県御殿場市の YMCA 東山荘で行われます。今年はホッとできるあなたの居場所というテーマで、泉教会の小堀昇牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは番組までお問い合わせください。続いて今週のプレゼントです。今週は受選はがきを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントは福音の波サイトのバイブルウェープのページからお申し込みできます。番組プレゼント申し込みの文字の上をクリックしてください。プレゼント名は受選はがきです。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してください。すぐに見つかります。締め切りは7月18日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
小原恵美でした。
それではお元気で。
さようなら。